ダニエルに対する罠が張られたことがここにありましたね。ダニエルに嫉妬を焼いた大臣たちが一つの法令を制定するように王に進言しました。三十一、王以外にいかなる神にも人にも頼ってはならない、祈ってはならない。それに違反すれば死の穴に投げ込むという法律であります。そしてこの法律に王が署名するならば、王であっても取り消すことができないというね、誠に仕組まれたものであります。ダリオス王はこれがダニエルを罠にはめる策であることに気がつかないで署名してしまうわけですね。しかしダニエルはその文書が署名されていることを熟知しながら、よくよく知って、敵の罠を、敵のやっていることをよく知りながら自分の家に帰ります。そしていつものように屋上のエルサレムに向かって開いている窓の前で膝のつき、神様の前に祈ったということですね。皆さん、私たちはこの祈りのこの部屋、祈りの場所、自分だけの空間というものが必要なんだということをね、教えられますね。子供の頃ですね、私は田舎でありましたから、隠れを山の中に行ってですね、作ったという。大したことありませんけどね、いろんなものを持ってきてですね、屋根を作ってですね、葉っぱで壁を切り抜いてですね、風吹いたらペシャッとするもんですけども、たった自分だけのですね、隠れを持っている。そして家からいろんなものを、大切なものを運んでまいりましてですね、宝物をそこに置いておいてね、誰も知らない秘密基地でありますね。自分の親友だけはね、入れたるってですね、そこに連れてきてですね、そしてそこにね、こう言うだけでもなんか勇気湧いてきて、すごいことをやってるんだという、本当にね、自分は世界の主人公のような感じがしたものであります。自分だけの空間、秘密基地でありますね。誰も言葉なしに入ってはならないっていうですね、空間であります。自分だけの部屋です。なくてならない、ただ一つの自分の部屋。私たちもそういう空間を、部屋を持つべきだということをこのダニエルからおっしゃいますね。忙しくしております、先生一人でもね、やることいっぱいあるんですよとか郵便局に行かないかんし、市役所にも行かないかんし、病院にいつも行かないかんし、大変ですよね。忙しいです。だけどもそれが5分でも10分でもいいんですね。長く祈ると祈れない場合があります。5分でもいい、3分でもいい、集中して祈るとき、そこで一日のことを考えます。あるいは自分を見つめます。なんかこう問題があってカッカッカッカッカしてるんですけども、それが何だろうか、どこから来てるんだろうか、この主の怒りは何です、憤りは何ですか、どうにもならない、この心の騒ぎは何ですか、聞くときが必要です。自分を見つめ、御言葉を開き、神様を仰いでいくところ、自分だけの部屋が必要ですね。誰もね、書斎持ってなくていいですよ。イエス様に書斎がなかった。イエス様はそういう空間を持っていらっしゃらなかった。いつでも寂しいところに心をかれて、その空間を確保された。いつもの場所は、例えばゲッセマナの層なんかはそうだったようですけどね、エルサレムに来られた時はそこを借りられたという、そんなことですよ。人に借りてね、その場所が作られた。一人になる時間、神様の前に一人に座る空間は贅沢品じゃない、必需品です。生活必需品です。忙しければ忙しいほど、どうしても必要なもの。そしてこの部屋にですね、この部屋に窓があったということが書いてある。窓があった、旦那の祈り部屋には窓があった。それはエルサレムに向かって開かれていた。窓があって開かれていた、あの敵に見つかるためには閉め取ったらよかったと思うんですけどね、窓開くんですよね。開いたままにしてオープン、開かれた窓っていいですよね。何か霊的な解放感を感じますね。皆さん、祈りには、祈りの空間には必ず窓が必要です。窓は開かれていなきゃいけないということですね。 忙しくて仕事や人間関係のプレッシャーを感じるとき、何か日常生活に疲れ果てるとき、なんかこう私たちは密閉されて圧迫を感じる、そういう状態でありますが、ダニエルは家に帰って屋上に登って窓を開き放って祈ったということは、ね、大切なことであります。天からの光が入ってくる窓、空を眺めることができる窓、それは心を主に向けていくということです。神様に向かって祈りの窓を開くときに圧迫され悶々とされ私たちの生活の中に新しい風をそこから吹き入れていただき、天下の光をそこに差し込むように入れていただく。ダニエルは祈りの窓をあえて開いたのです。開かれた窓、私たちは祈りの空間が必要です。そしてその空間、そこには窓が必要だということでありますね。そしてもう一つだけもう終わりたいと思いますが、ダニエルの祈りはね、信仰の告白の祈りだったということについても最後覚えておきたいと思います。ダニエルの祈りというものはなくてならない、彼にとって彼は彼正しい、あの異国バビロンの地においてさまざまな権力権勢のうごめくそのような働きの中枢の中にあって、彼にとってなくてならない、揺るがせんできない、それが彼の祈りの空間、彼は彼の生活人生その祈りを祈りの神殿を彼は建て上げました。それは本当に本質的な神に向かって祈りをするというですね、形じゃない霊的な宮であったということですね。祈りの理由を持つべきです。またそれは本当に大切な大切な自分だけの空間ですよ。何者にも邪魔されない私の秘密基地です。そこに入る、私たちはそこで本当に充足する。この空間、この部屋には窓が必要だということがありました。窓から新しい風を入れていただき、天下の光も差し込む余裕をそこに持たなきゃいけません。そしてこの祈りは彼のまさにバビロンに生きる信仰、その生活としての信仰の告白であったということなんです。祈りはダニエルの信仰の証でありました。彼はバビロンの王宮に仕えて周りに積極的に伝道していたわけじゃない、伝道したと書いてないですよ。なんでダニエルさん伝道しなかったのって思いますけど、伝道したと書いてないです。大事の座を利用してナンバー2なんですから、ナンバー1は王様でしょ。しかもその王様はダニエルに全権委ねたわけですよ。まあ言えば実質的なナンバー1でしょ、エジプトのヨセフみたいに。だけど大臣のその座を利用して国中を悔やためにしという、そういうことは彼の使命ではなかった。しかし彼の信じる神様は彼の人格に行動に生活に反映されておりました。またダニエルさんが祈ってるよとバビロンの人たちは見ました。ダニエルが仕事の合間に祈りをしている姿を、ダニエルの受け答えの中にそこに何とも言えない優れたお方が宿っていることを周りの人に言ったんです。そのいる姿に彼の信仰はその生活において十分に明かしされていた。それが彼の伝道です。彼の証です。小さな食前の感謝の祈りも信仰の証ですね。長々とすることはないんです。職場の中で本当に自分の机で一言祈るという、なかなかできませんよ。だけども素晴らしい証です。その窓を覗き込んだ時、人々は彼が何をしているのか、なぜそうしているのかすぐ分かった。 ダニエルは神によって